32モンスター第一。
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました。松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。で今回はですね、3月12日に行われました第97回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会決勝戦の内容をですね、私も現地にお邪魔させていただきましたので、その現地での興奮だったりとか、まあ、今回はですねコメンテーターらしい試合の解説内容などをですね交えてお届けできたらなと思いますので、ぜひ番組最後まで楽しんでお聞きください。ということで早速ですね、決勝戦の内容をお届けできたらなと思うんですけど、まあ、今回決勝戦がですね、千葉ジェッツ対川崎ブレイブサンダースというところのゲームになりまして、優勝がですね川崎ブレイブサンダースが82対72で2年連続5回目の頂点に立ちました。川崎ブレイブサンダースの皆様おめでとうございます。私はですね、まあ、今回ちょっとね、まあ、川崎ブレイブサンダースのお仕事をねさせていただいているということもありまして、まあ、結構ホームコートの、ね、コートサイドで観戦する機会っていうのも多くてですね、で特にこのチームスタッツだったりとかデータの分析する機会も多かったので、まあ、今期のブレイブサンダースの良さっていうのもこう非常によく分かっている人間の一人かなと思いますし、まあ、まさにね決勝戦の舞台というところはブレイブサンダースの良さっていうところが、まあ、前半からねもう本当に発揮できたっていうところがね、まあ、勝利につながったのかなと思いますし、まあ千葉ジェッツもね、まあ、今季東地区首位というところもありまして、で昨年天皇杯でね、まあ川崎にね敗れたってい こうリベンジ戦というところもあったので、まあこう好調をねキープしてる中でっていうところでねの戦いというところで、本当にこう見どころ満載なねゲームだったんじゃないかなと思いますね。まあ決勝戦ね埼玉スーパーアリーナで開催されまして、でもたくさんの方がねもう会場に足を運んでいただけたかなと思ってまして、まあ本当久しぶりだったなっていうこのね集まってる試合っていうのもありましたし、まあやっぱりそれだけこう注目されているカードだったかなっていうところもあって、なんか話によるともう前売り券で8000枚ぐらい、まあ、チケットが売られてるっていうところで、なんか多分人数も、まあ、試合ね見に行かれた方々で、まあ、1万人ぐらいの方がね会場にいらっしゃってたんじゃないかなと思いますので、まあ、そういう意味でも本当にこう素晴らしいね舞台っていうところをもう味わえたんじゃないかなというふうに思っております。なんかこう各地でねこう催し物じゃないですけど、こうバンドのねメンバーとかがこう演奏されてたりとか、まあそういうところがこう駅のホームからアリーナのねあのところに行くこう通路といいますかね、こう道の中でももう至る所で行われてまして、そこにもこうたくさんの方がこう集まってですね演奏を聞かれたりっていうところで、本当ちょっとこうあの天皇杯とちょっと一緒なのかどうかはあれなんですけど、すごいこうお祭りムードだったんですよね。なんかそういうこうなんかこうアミューズメントじゃないですけど、こうバスケットスポーツのねこう楽しみっていうところも、まあそういうところにこう散りばめられてたような内容だったかなと思いまして、まあ僕自身もこう非常に楽しめた一日だったかなというふうに思います。まあ早速ね試合の内容の方に移りたいと思うんですけど、まあちょっとねいろいろとねこう展開が目まぐるしい中で、はい、実はこう前半で52対33という形で川崎ブレイブサンダースが19点の大量リードという展開に実はなっておりました。いやまあ特にね川崎は、まあ、前半から藤井優真選手、ニクワジーカス選手、マット・ジャニング選手っていうね、やっぱりこの3人の得点 まあ、ここがね、まあ、非常に効果的にね取れてたっていうところがやっぱりこう良かったですよね。まあ、やっぱりこう中外のバランスがね良くて、で藤井優真選手がねこうやっぱりインサイドに対してこうペネトレートするっていうこのバランスが非常に良かったところで、まあ千葉ジェッツとしてはちょっと守りのポイントをね、まあ絞りきれなかったっていうところがなんとなくちょっとこうオフェンスにも影響してしまったかなっていう感じがしましたね。まあ、やっぱりこう千葉も川崎もどちらかというとこうインサイドの得点、ペイントアタック、ペイントポイントっていうところがまあ非常にこう高いチームであって、で特に千葉ジェッツはオフェンスリバウンドからの得点だったりとか、まあやっぱりこうねギャビン・エドワーズ選手、ね、ムーニー選手、ジョシュ・ダンカン選手っていうこのねトリオはやっぱりこうリーグ内でもねトップクラスのねポイント、インサイドでのね得点力ありますので、まあそこがなかなかこう点数が伸びなかったっていうところでちょっと苦しい展開を生んでしまったかなっていうふうに思いますね。まあ試合序盤からっていうところのお話をすると、まあ千葉ジェッツの方がスターティングラインナップがジョシュ・ダンカン選手、富樫選手で原修太選手、ジョン・ムーニー選手、佐藤拓磨選手っていう、これはもうリーグ戦からずっと一緒のメンバーですかね。まあオンザコート2のメンバーに日本人選手が3人、佐藤拓磨選手がまあフォワードっていう形でですね、まあ日本人3人に対してっていう、まあこのラインナップに対して川崎ブレイブサンダースはここ最近リーグ戦でちょっとこう非常にいい内容のメンバーにしてたかなと思いまして、で藤井優真選手、前田悟選手っていうこの日本人2人に、キカ選手のニック・ハジーカス選手で、パブロ・アギラール選手、ジョーダン・ヒースっていうこのやっぱりビッグトリオ、あのビッグラインナップ、まあ、昨年からですねやっぱりここの非常に強いラインナップっていうのをこうスタートに持ってきたっていう、やっぱりここ最近の試合でもやっぱりこの非常にこう立ち上がりの部分っていうのを、まあ、佐藤ヘッドコーチも非常にこう注目してる部分ではあって、まあ、前回の、リーグ戦もそうですけどやっぱりこの入りが非常に良かったっていうところでですね、まあ、今回の試合もやっぱりここでちょっとアドバンテージが生まれたのかなっていうふうには思いましたね。まあ、結局やっぱりちょっとこうミスマッチが生まれてしまったりとか、まあ、やっぱりこう攻守の部分でリバウンドのところが結構川崎がね安定感を持ってリバウンドを取れてしまって、でそこからまあオフェンスになるとこのビッグ3をうまく使った形でですね、中外にこう散らばせられるこうボールをね、まあ、そういった風になったところで、で外のスリーポイントも非常に当たっていて、中もやっぱりニック選手主体にこうポイントを重ねられるっていうところでですね、まあ、ちょっと千葉としては難しい入りだったかなっていう風に思いますね。まあ、もちろんね、実はあのスタート最初のね得点が富樫選手がオープニングスリーポイントを決めてっていう形から8対0のランで千葉ジェッツがね 8-0 のリードをしてたところでですね、やっぱりちょっと千葉がねいいスタート切れたななんて思ってた矢先に藤井優真選手がスリーポイントを決めてっていう形で、でそこから連続でスリーポイントがね川崎で入って、で確かそこから15対0のランなんですよね。でここで今度は千葉ジェッツ8点、川崎ブレイブサンダース15点という形で一気にこうブレイブサンダース側にねこうリードをもたらしたっていうところから、まあ、1クォーター17対26っていう形で、ここでまあやっぱりこうビッグ3を生かしたねあの川崎らしい展開に持ってけたっていうところが、まあ、ブレイブサンダースとしては非常にいい立ち上がりを生んだのかなっていうふうに思いますね。まあやっぱり今日、まあ、今回の試合は特にそうだったんですけど、やっぱりマット・ジャニング選手がねやっぱり効果的なスリーポイントが入ってくるとね、このビッグ3とのこのインサイドとアウトサイドっていうこのバランスが非常に良くなるので、まあ、今回のマット選手のねスリーポイントがまあ非常にこう千葉としては苦しい展開につながったかなと思いますね。 まあ、前半を終えて33対52かな、うん、っていう形で、まあ、大量リードっていう形でね、うん、試合としては川崎ブレイブサンダース側優勢に試合を運べたかなと思いますけど、まあ、千葉は3クォーター4クォーター非常に強いですからね、まあ、やっぱり油断できないなって感じは、まあ、ブレイブサンダースのねベンチね、佐藤ヘッドコーチもそうですけど、やっぱりそう言ってたので、やっぱまあね、ここからの猛追っていうところがやっぱり、まあ、ブレイブサンダースとしては非常に怖い内容だったかなっていうところですよね。うん、で前半はそういった形でですね、川崎ブレイブサンダースがまあ非常にいい内容でですね、後半に入れたかなっていうところと、まあやっぱり控えで出てきたねマット選手もそうですし、うん、篠山選手、熊谷選手、前田選手、いやーほんとね控えの活躍も非常に良かったんですよね。まあ出てくるメンバーがね一人ずつがやっぱりポイントポイントでねこう活躍できるっていうところもチームとしてはやっぱり非常にいいですよね。まあ、千葉ジェッツ側としてもやっぱり大倉壮太選手がね出てきてシュート連続でねこうポンポンって決めてきた時にはやっぱりこうねちょっとやっぱり脅威に感じた部分ではありますし、うん、でそこにギャビン選手、ギャビン・エドワーズ選手が来てクリストファー・スミス選手が来てっていう形でやっぱりこう千葉ジェッツとしてはこうセカンドユニットっていうメンバーもね非常にこう安定感のある、うん、メンバー作りってなってるので本当に何ですかね、あの5人5人であのスーパーチームができるようなね感じの千葉ジェッツっていうところもねあったので、まあ、この辺がこううまくあの噛み合えば、まあ、やっぱり後半はね非常にこう流れを変えてくる可能性があるかなというふうには思いましたね。で後半に入りまして、やはりこの19点差っていうところで千葉ジェッツ側がラインナップをこう変更した形で3クォーターを迎えましたと。で富樫選手、佐藤拓磨選手っていうところにプラスでクリストファー・スミス選手、まあ、ここのスリーポイントをね期待してっていうところと、ジョシュ・ダンカン選手、まあ、ムーニー選手っていう形でですね、やっぱりこのラインナップの方が、まあ、僕個人としてはやっぱり怖いですよね。まあ、ラインナップとしてはかなりこう川崎とも似てるようなラインナップの中で、どちらかというとインサイド主体の川崎、アウトサイドのまあ強烈なクリストファー・スミス選手っていうところを含めたね、まあ外国籍選手3人ですかね、っていう形で入ってきたのかな。あ、キャビン・エドワーズ選手が入って3人かなっていう形ですよね。まあやっぱりこういうラインナップにしてくると川崎としては非常にちょっとこうやりにくくなりますよね。まあやっぱりここで、千葉ジェッツがねやっぱりこう猛追してくるわけですよね。一気にスリーポイント2本かな、クリストファー・スミス選手が決めて、でも一気にこう10点差ぐらいまで来てっていう形で、やっぱりここで一桁にねしたあたりっていうところでは千葉ジェッツ側にもやっぱり非常にこうチャンスが生まれましたよね。まあ、クリストファー・スミス選手の良さっていうのはもちろんスリーポイントの部分もそうですけど、やっぱりねリングまでこうアタックできるっていう体の強さだったりとか、ドリブルのハンド力、ハンドリング力だったりっていうところ、からのアシストだったりっていうね、まあ、こういうね一人でこう試合を完結させられるようなねプレーがねできるっていうところでも、まあ、やっぱりこのカードがねやっぱりこうチームにもたらす部分っていうのは非常に大きい内容でしたね。まあ、クリストファー・スミス選手が、ね、やっぱりここでね流れを作ってっていうところではありましたが、やっぱりこう簡単に崩れないブレイブサンダースっていうところで、まあ、やっぱり後半もねマット選手のスリーポイントもありで、ニック選手のインサイドっていうところもあって、で、まあ、うまくねファールをもらったりっていう形でこうようやくちょっとこうフリースローの数っていうのもね後半増えてきてっていうところで、まあ、点数的にはね、まあ、やっぱり非常にこう 拮抗した内容になったかなと。26対20で千葉ジェッツが3クォーターを取ってるっていう形ですよね。まあやっぱりもうちょっとね詰められる展開あったと思うんですけど、そこを許さなかったブレイブサンダースのまあちょっとね3クォーターしのげたかなっていう感じでありましたね。まあ、僕はあのブレイブサンダース側でちょっとねあの見させていただいたっていうところもあって、やっぱりこう3クォーターの、あのブレイブサンダース側ってやっぱり結構見てる方がドキドキされてましたね。うーっていう声がね、まあ、非常にちょっとこう聞こえるような感じでですね、それぐらいやっぱり千葉ジェッツの3クォーターの、まあ、猛追脅威っていうところをね感じたっていうのはやっぱりこう見てる方々もね、まあ、非常に感じられた内容だったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、今回やっぱりこう私の中では天皇杯のね決勝戦の見どころっていうところの話の中で、やっぱりこうガード陣の得点力っていうところに、まあ、一つね注目をしてまして、で千葉でいうと富樫選手とクリストファー・スミス選手の効果的なポイントっていうところと、川崎ブレイブサンダースは藤井優真選手とマット・ジャニング選手の効果的なポイント、まあ、この2人のポイントがどっちが量多く取れてて得点を多く取れていてどれだけ効率よく効果的に入ってるかっていうところが試合のポイントになるんじゃないですかね、なんていうお話をねさせていただいていたんですが、まあ、まさにねちょっとねそういう展開だったかなって思いますね。マット選手がやっぱりこう3ポイントも2ポイントも 50% を超えていて、ですかね、あマット選手が7分の3なんで40後半かな、7分の3ですし、で5分の3でフリースローもパーフェクト4分の4、まあ、やっぱりここで19点で藤井優真選手が8分の4で 50% の3ポイント、2ポイントフィールゴールパーセンテージが7分の5でフリースローも4分の3で25点でチームハイ、ね、この2人がやっぱりチームハイで、その次がマット・ジャニング選手っていうことで、まあ、やっぱりこの選手2人の、ね、得点が伸びたっていうことがまあ大きかったですよね。ここで44点取れているのに対して、でもちろん千葉としても富樫選手が19点でクリストファー・スミス選手が13点っていう形で、ここも、まあ、32点っていうところでは、まあそうですね、まあでも逆に言うとここの点数ですよね。まあ、ここの10点差っていうところが試合のね部分に直結したのかなって、まあ、10点差ですし、まあ、ポイントとしてはやっぱりこう大きかったかなっていう感じですね。まあ、富樫選手もね非常に良くて、まあ、パーセント的には3ポイントがね12分の3っていう形にはなってますけど、まあ、アシストね10取ってますし、まあ、フリースローもね8分の6っていう形で、まあ、ちょっとね千葉側がね、ポイントのところでフリースローをねこうポンポンって落としたところっていうのがね、まあやっぱり試合としてはちょっとこうもったいない形だったかなと。逆に言うとこのフリースローがある程度ねパーセンテージ取れていれば、まあ、もうちょっとチャンスがあったのになっていうふうにも思いましたので、やっぱ試合としてはねやっぱりこうね接戦の時ってやっぱりターンオーバーの数だったりとか、あとフリースローの数、ここのパーセントっていうところがやっぱり試合にね、まあ、非常にこう影響する内容かなって、まあ、よくね定石で言われてますけど、まあ、まさにねそういった展開だったかなというふうに思っております。まあ、本当ね非常にこう試合の中で、まあ、前半19点差離れてるんで意外とこうねセーフティーリードかななんて言われてる方々もうちょっと耳にはしたんですけど、いやいやと、ね、やっぱ千葉ジェッツのね後半の強さっていうのを知ってる私からするとね、全然セーフティーリードじゃないなって思いましたし、やはりね、なんかやっぱり後半メンバー変えてこの ね、プランで来るともしかすると早く詰まってしまう可能性あるななんて、ね、あのその話をこ う, うちの、ね、スタッフのメンバーと、ね、話もしたりしてたんですけど、まさに、ね、まあ、そういう展開になっていたので、まあ、千葉としては、ね、やっぱりこういうラインナップを こ う, うまく使うっていう、ね、のも、まあ、僕としては非常にありなのかなって思いますけど、まあ、ここはやっぱりもちろんヘッドコーチだったり、ね、ベンチスタッフの考え方っていうところもありますので、まあ、一概にねどちらがいいとかっていうのはね、まあ、うん、難しいところではあるんですけどね、うん、まあ、私としてはやっぱりこう、うん、あのギャビン選手クリストファー選手が先に出てくるラインナップの方がちょっと脅威かなと、まあ、そこにジョン・ムーニー選手ジョシュ・ダンカン選手と、まあ、どちらかが入るという形になると思うんですけど、まあ、こういうねラインナップになってくると、うん、やっぱりちょっとこう千葉としては安定感が非常に出るかなって思うんですけどね、うん、でまあまあこう私個人の意見としてっていうところなんですけど、うん、まあ、そういう風に感じた内容かなという風に思いました、うん、で、まあ、今回ベスト5っていうところで藤井優真選手ニック・ファジーカス選手マット・ジャニング選手っていうね、まあ、天皇杯の決勝戦でね、まあ、非常に大活躍した、もちろん天皇杯の、準決勝、まあ、その前からのね結果も含めてっていう形でこの3人プラス千葉ジェッツ側は富樫選手ですね、でジョシュ・ダンカン選手かなっていう形だったので、まあ、ここは、まあ、まあ予定通りと言いますか、まあ、まあ申し分ない内容だったかなっていうふうに思いますね。まあ、ここで、で最終的に、MVP が藤井優真選手、まあ、文句なしの MVP 受賞という形ですね。まあ、非常にこう藤井選手らしい、まあ、最後までねアグレッシブなオフェンスとディフェンス、まあ、そういったところもね感じ取れる内容だったかなというふうに思いますね。まあ本当ねこう駆け足でお話しさせていただきましたけど、まあ、本当にこう見応えのあるね決勝戦だったかなと思いますし、まあ、私もね、まあ、帰ってきてからテレビでももう一回ねあの録画してるものを見させてもらいましたけど、まあ、本当非常にこう、うん、何回見ても楽しい面白い見応えのある試合だったかなと思いますし、まあ、現地でのね良さっていうのも非常に感じられましたし、でね、NHK で、放送されてたんですけど、まあ、放送の、ね、内容っていうのは、まあ、佐々木クリス選手が、ね、解説されていたんですけど、いやすげえ解説でしたねもう本当にあの解説の中の解説って感じで、まあ、僕も、ね、コメンテーターって語らせていただいてますけど、まあ、やっぱり佐々木クリスさんのね、解説はねやっぱりこうね聞き応えありますよ本当、まあね、本当にこうバスケットをよく知ってる方々も楽しめる、まあ、よく細かいところまで見られてますし、まあ、データ分析っていうのもしっかりされてますし、あとはやはりこうあまりね試合を見られてない方々に対してもこうしっかりと言葉をねあの分かりやすい言葉で丁寧にねおっしゃられてるっていうね、まあ、こういう内容も非常にこう参考になる解説だったかなと、まあ、解説の勉強させていただいたようなね内容だったかなというふうに思いますので、まあ、そういうところもこう非常に面白く見させていただいたかなというふうに思っております。はい、まあ、ようやくでこう天皇杯が終わってっていう形 で B リーグの方もこれから後半戦に向けてっていう形でですね、でここからチャンピオンシップに向けてっていうところにまあ進んでいくわけですが、まああのね今回天皇杯で優勝したんでブレイブサンダースがチャンピオンシップを取るでしょうなんていうことにはやっぱりまだねこの時点では全然わからないですよ。はい、全然わかんないです。もちろん千葉ジェッツもそうですし、ね、宇都宮ブレックス、アルバルク東京、やっぱり東地区はね非常にこう強いチーム揃ってますし、で西地区もね今琉球がねまあ B リーグの中でも圧倒的な勝率でね勝ち進んできてますので、 まあやっぱりね、琉球も分かんないですよ。まあ今季は西地区、東地区ね、ここの対戦っていうところも、まあ、どちらに転ぶか非常にこうね楽しみな内容となってきますので、まあ私もね引き続きブレイブサンダースのねお仕事をさせていただきながらも、まあ、各地の試合だったりとか、やっぱりこうねファイナルに向けてっていうところで、まあ、たくさんのね内容をお届けできたらなと思っておりますので、ぜひね、まあ、引き続きこう番組をね楽しんでお聞きいただければなと思いますし、まあやっぱ久々にこう現地のね、あのこう大歓声、まあ歓声をあまり上げないでっていう中でも、やっぱりこう現地の良さっていうところもね感じ取れた内容でしたので、まあそういったところをねもうどんどんどんどんこう見ていけたらなというふうに思っております。はい、まあ、W リーグもファイナルに向けてっていう形で、私も代々木にね行きながらこう試合も見たいなと思ってますので、次回はねこう W リーグの内容とかっていうところもこう注目してお届けできたらなと思っております。はい、では今回はこの内容で以上とさせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。